坂戸市職員募集。夢に向かってまっすぐ。受験申し込み受付スタート。7月29日木曜。募集案内の配布場所。職員課各出張所各公民館。問い合わせ職員課。第一次試験会場市役所。筆記試験適性検査9月19日日曜。面接試験次の中で指定する1日9月11日土曜12日日曜19日日曜。受験資格の表があります。職種採用人数試験区分学歴次の年月日生まれの方。事務職15名程度。大学、大学を卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方。平成5年4月2日以降生まれの方。短大、短期大学、専修学校を含むを卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成7年4月2日以降生まれの方、高校、高等学校を卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成9年4月2日以降生まれの方、土木職3名程度、大学、大学で土木の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成3年4月2日以降生まれの方、短大、短期大学、専修学校を含むで土木の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成5年4月2日以降生まれの方、高校、高等学校で土木の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成7年4月2日以降生まれの方、建築職、若干名、大学、大学で建築の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成3年4月2日以降生まれの方、短大、短期大学、専修学校を含むで建築の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成5年4月2日以降生まれの方、高校、高等学校で建築の専門課程を専攻し、卒業した方、または令和4年3月までに卒業見込みの方、平成7年4月2日以降生まれの方、障害のある方を対象とした採用試験、事務職若干名、学歴不問。1、昭和61年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方。2、次のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳の交付を受けている方。2、療育手帳の交付を受けている方。3、知的障害者厚生相談所等により知的障害があると判定された方。4、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。受験手続き。インターネット申請受付期間、7月29日木曜から8月12日木曜まで。なお、郵送での受付も実施します。 郵送受付期間7月29日木曜から8月5日木曜。詳しくは市ホームページまたは募集案内をご覧ください。インタビュー。努力したことは自分の力になります。採用2年目石井大河。事務職市民生活課市民文化係。市民相談や芸術文化振興に関することが主な仕事です。市民の方と直接関わる仕事のため、わからないことは上司や先輩に助けてもらいながら、自分の言動一つ一つが市を代表していることを意識して業務に励んでいます。質問。坂戸市役所を志望した理由は。坂戸市で生まれ坂戸市で育つ中で、坂戸市を誰でも暮らしやすい市にしたい。子供からお年寄りまで年齢に関係なく人の役に立ちたいという思いから志望しました。質問。坂戸市職員を目指している方へ。試験勉強など大変だと思いますが、たくさん努力したことは自分の力になります。市職員になりたいという気持ちを忘れず頑張ってください。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。保護司って何だろう。保護司とは、犯罪をした人などの立ち直りを地域で支えるボランティア、非常勤の国家公務員で、市内では17人が活動しています。現在市では保護司の適任者確保の取り組みを推進しています。問い合わせ福祉総務課。保護司の職務。保護司の主な仕事は以下の3つです。またそれぞれに配属された地区の保護司会に所属し、各種研修や啓発など組織的な活動を行っています。保護観察を受けている人と面接を行い、更生のための指導や生活の助言、就労の手助けをします。刑務所や少年院に入っている人が社会復帰できるよう、釈放後の居住先の調査や引き受け先との話し合い等をします。社会を明るくする運動の機会などを通じて、地域における犯罪や非行を防止する活動を行います。質問。罪を犯した人の立ち直りを支援することはなぜ必要なのでしょうか。答え。ほとんどの場合、罪を犯した人もいずれは社会に戻ります。しかしこうした人たちは社会生活上さまざまな課題を抱えており、生活を軌道に乗せられず再び罪を犯してしまう人もいます。実際多くの犯罪が再犯によるものであり、一度罪を犯した人の支援をしなければ安全安心な地域社会を実現することはできません。保護司になるためには、活動意欲があることや、生活が安定していること、健康であることなどが条件です。興味がある方は、お問い合わせください。保護司について、最新情報を発信中。法務省保護局、公式ツイッター、法務省保護局、公式インスタグラム、YouTube 法務省チャンネル。第71回社会を明るくする運動。犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。市では協調月間である7月に保護司会や 厚生保護助成会などが協力して、若葉、坂戸、北坂戸の3駅周辺での啓発リーフレットの配布や、保護司の皆さんが市内中学校を訪問し、啓発品を配布するなど、さまざまな活動を行っています。愛の募金活動。坂戸地区厚生保護助成会では、厚生保護の活動に役立てるため、毎年7月に募金活動を行っています。活用例、厚生保護施設への支援、健全な子育てのための愛の図書費の贈呈、犯罪被害者への支援、令和2年度は879,786円の募金が集まり、市内各小学校に図書購入費、愛の図書費を贈呈しています。なお、厚生保護助成会とは、女性の立場から地域における犯罪予防や子どもたちの健全育成のための子育て支援活動などを行うボランティア団体です。全国の会員は約14万7000人、市の会員は85人。介護保険サービスのお知らせ。介護保険施設における居住費、食費と高額介護サービス費の負担限度額が8月から変わります。問い合わせ、高齢者福祉課。施設サービス等における居住費、食費の軽減対象者が変わります。施設サービス等を利用した場合、利用料のほかに居住費や食費が自己負担となります。ただし、所得等に応じて居住費、食費の負担額が軽減されます。対象者、住民税非課税世帯、別世帯の配偶者、内縁関係の方を含むで、表1のいずれかに該当する方。対象、費用。1、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院における居住費と食費。2、短期入所生活介護、短期入所療養介護、ショートステイにおける滞在費と食費。申請方法、サービスを利用する前に高齢者福祉課に申請。なお、毎年申請が必要です。また、申請には預金通帳等のコピーが必要です。虚偽の申請をした場合、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただく場合があります。表1、利用者負担段階の対象者及び負担限度額、日額、令和3年8月から第3段階が細分化され、食費の負担限度額が一部変わります。利用者負担段階ごとに、対象者の所得の状況、世帯全員が住民税非課税、預貯金等資産の状況、居住費・滞在費、ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、従来型個室、多焼室、食費・施設サービス、短期入所サービスの区分で金額を読みます。利用者負担段階1、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下、820円、490円、 490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護320円、0円、300円、300円。2、前年の合計所得金額から年金所得を差し引いた額、足す。年金収入額80万円以下、単身650万円以下、夫婦1650万円以下、820円、490円、490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護、420円、370円、390円、600円。3-1、前年の合計所得金額から年金所得を差し引いた額、足す年金収入額、80万円を超えて、120万円以下、単身550万円以下、夫婦1550万円以下、1310円、1310円、1310円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護、820円、370円、650円、1000円。3-2、前年の合計所得金額から年金所得を差し引いた額、足す年金収入額、120万円を超える。単身500万円以下、夫婦1500万円以下、1310円、1310円、1310円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護、820円、370円、1360円、1300円、表終わり。なお、年金収入額は非課税年金を含みます。また、表に該当しない方は、施設と利用者との契約により、居住費と食費が決まります。高額介護サービス費の自己負担限度額が変わります。介護保険のサービスを利用した場合、利用者は費用の1から3割を負担していますが、利用者の負担が重くなりすぎないよう、1ヶ月ごとの自己負担額に上限が設けられています。申請をすると、上限額を超えた分が高額介護サービス費として支給されます。高額介護サービス費の支給対象となる方には、市から申請書を郵送します。自己負担の限度額、月額。令和3年8月から現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。表があります。収入要件、世帯の上限額、個人の上限額の順に読みます。生活保護受給者、個人の上限額15,000円、世帯全員が住民税非課税のうち、老齢福祉年金受給者、世帯の上限額24,600円、個人の上限額15,000円、前年の合計所得金額から年金所得を差し引いた額、足す年金収入額80万円以下、世帯の上限額24,600円、個人の上限額15,000円、前年の合計所得金額から年金所得を差し引いた額、足す年金収入額80万円を超える。世帯の上限額、個人の上限額ともに 24,600円、世帯全員が住民税課税、世帯の上限額、個人の上限額ともに44,400円、同一世帯内に現役並み所得者、課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合で、年収約383万円以上、約770万円未満、世帯の上限額と個人の上限額ともに44,400円、年収約770万円以上、約1,160万円未満、世帯の上限額、個人の上限額ともに93,000円、年収約1,160万円以上、世帯の上限額、個人の上限額ともに14,100円。表終わり。介護保険負担割合表を7月中旬に発送。要介護・要支援認定者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者の方には、介護サービスを利用するときの自己負担割合1から3割を記載した介護保険負担割合証を7月中旬に郵送します。介護保険料の納入通知書を7月中旬に発送。保険料の納入には口座振替が便利です。普通徴収の納入通知書冊子には口座振替依頼書が閉じてあるので、金融機関または高齢者福祉課でお申し込みください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で確定申告期限が延長されたことに伴い、7月の介護保険料の算定に間に合わない場合は、適宜公正通知を郵送します。119トピックス。消防坂鶴。坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部。電話281-3119。ホームページ http://sakatsuru119.jp/。おうち時間、家族で点検、火の始末。2021年度全国統一防火標語。坂戸市鶴ヶ島市出身の消防官が活躍中。坂戸鶴ヶ島消防組合では、4月1日に新採用職員8名を迎えました。採用から1ヶ月、基礎訓練を終え、配属された消防署に勤務し、火災出場など第一線で活動しています。地元で働き、生まれ育った町を守りたいという思いから、坂戸市鶴ヶ島市出身の職員が大勢活躍しています。インタビュー、新採用職員の声。吉野由衣消防士。消防の仕事でも女性が活躍する場が増えています。高校生の時、消防署見学で女性消防官の訓練姿を見て、消防官を志しました。初めて試験を受験した際は採用されず、自衛官となり、救急活動を担う部隊に所属しながら試験を受け続けました。何度も諦めずに挑戦し、消防官になる夢を叶えることができました。山口大輝、消防士。大学生の時、 助けを求めている人のところにいち早く駆けつけられる仕事に就きたいと思い、消防官を志しました。コツコツと勉強し、準備を重ね、採用試験に合格できました。何事も積み重ねが大切だと実感しています。今後は消防隊として現場活動をしながら予防業務に従事できるように勉強を続けていきたいです。消防組合、職員募集、募集職種、消防職員6名程度、受付期間8月2日月曜から6日金曜、午前8時30分から午後5時15分。なお、郵送は受付期間内の消印有効。一次試験日9月19日日曜。受験資格1、大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成8年4月2日以降に生まれた方。2、短期大学専修学校を含むを卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成10年4月2日以降に生まれた方。3、高校を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成12年4月2日以降に生まれた方。なお、申し込み方法等は、同組合総務課で配布する募集案内、または同組合ホームページをご覧ください。また、詳しくは消防本部総務課までお問い合わせください。令和3年度坂戸市消防団役員、団長大沢勝、副団長マニタ俊幸、副団長石井大吾、指導部長根本裕二、指導部長菅原達夫、三好の分団長松本義政、勝呂分団長宮下康介、坂戸分団長安野裕樹、日西分団長渡辺大輔、大谷分団長小谷野博道。継承略。令和3年度消防組合の予算、同組合ホームページで公開しています。新採用職員の訓練の様子を公開中、YouTube で動画を公開しています。坂戸鶴ヶ島水道企業団職員を募集。職種、事務職、技術職、採用予定人数、若干名。第一次試験日、9月5日日曜。なお、令和4年3月卒業見込みの高校生は、10月17日日曜、受付、郵送、8月2日月曜から6日金曜に、同企業団総務課、郵便番号350-0214、坂戸市千代田 1-1-16 へ、必着。持参、8月2日月曜から13日金曜、午前8時30分から午後5時。なお、13日金曜は午後3時まで。また、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み方法等は、同企業団で配布する募集案内、または同企業団ホームページをご覧ください。受験資格、事務職、技術職、土木、電気、化学。1、大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成5年4月2日以降に生まれた方。 丸2、短期大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成7年4月2日以降に生まれた方。丸3、高校を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成9年4月2日以降に生まれた方。ただし、技術職は丸1から丸3、いずれも職種に応じて、土木、電気、化学に関する課程を履修した方。問い合わせ、同企業団総務課、電話 283-1957。 坂戸、鶴ヶ島、下水道組合職員を募集。職種、事務職、土木職。採用予定人数、若干名。第一次試験日、9月19日、日曜。受付、8月2日月曜から13日金曜午前8時30分から午後5時15分に同組合総務課、郵便番号 350-0214 坂戸市千代田 1-1-16 窓口または郵送必着。なお土曜、日曜、祝日を除く。詳しくは、同組合で配布する募集案内、または同組合ホームページをご覧ください。受験資格、丸1から丸3、事務職。丸1、大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成5年4月2日以降に生まれた方。丸2、短期大学、専修学校を含むを卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成7年4月2日以降に生まれた方。丸3、高校を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成9年4月2日以降に生まれた方。丸4から丸6、土木職、土木課程専攻者。丸4、大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成3年4月2日以降に生まれた方。丸5、短期大学、専修学校を含むを卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成5年4月2日以降に生まれた方。丸6、高校を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成7年4月2日以降に生まれた方。問い合わせ、同組合総務課、電話 283-2051。 コロナ禍でも熱中症に要注意。マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなり、気がつかないうちに脱水症状になるなど、体温調節がしづらくなります。暑さを避け、水分を取るなどの熱中症予防と、マスク、換気などの新しい生活様式を両立させましょう。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 熱中症予防行動の例。感染対策を忘れず、適宜マスクを外す。屋外で人と2メートル以上離れているときはマスクを外す。気温、湿度が高いときは特に注意。エアコン使用中もこまめに換気。 窓とドアなど2箇所を開ける。扇風機や換気扇を併用。換気後はエアコンの温度をこまめに再設定。暑さを避けましょう。涼しい服装、日傘、帽子を使用。少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ移動。喉が渇いていなくても、こまめに水分補給。1日 1.2 リットルを目安に。大量に汗をかいたときは、塩分も忘れずに。熱中症警戒アラートが発表されている日は、積極的に予防を。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い環境になると発表されます。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。タカロン、インフォメーション、問い合わせ、広報広聴課、新デザイン、T シャツ、ポロシャツ、7月15日木曜、販売開始。子供用 T シャツ、800円、サイズ、100センチ、120センチ。色、ライトブルー、薄青、オレンジ、だいだい、イエロー×グリーン、黄×緑。T シャツ、1000円、サイズ、S から3L、色、ライトブルー、薄青、シルバーグレー、銀、インディゴ、藍。ポロシャツ、1300円、サイズ、S から3L、色、ブラック、黒、アーミーグリーン、深緑、ライトブルー、薄青。販売場所、広報広聴課窓口。病気の早期発見に、人間ドック検診費補助制度をご利用ください。病気の早期発見、生活習慣病予防のためにご利用ください。対象、次のいずれかに該当する方。1、坂戸市国民健康保険に加入している満30歳以上の方で、国民健康保険税を滞納していない方。2、後期高齢者医療制度に加入している方で、保険料を滞納していない方。なお、補助は年度内1人1回です。申請場所、健康保険課。申請方法、坂戸市指定医療機関で受ける場合、検査料金3万5000円、税抜きのうち2万円を補助します。人間ドックを受ける前に、健康保険課へ申請してください。窓口で受診票を発行します。坂戸市指定医療機関以外で受ける場合、検査料金、税抜きの3分の2、100円未満切り捨てを補助します。ただし、上限額は2万円です。人間ドックを受けた後、人間ドック検診が明記されている領収書、被保険者証、受けた方名義の預金通帳、印鑑を持参してください。なお、40歳以上の方で特定健診または健康診査を未受診の方は、生活習慣病の予防に活用するため、人間ドックの検査結果を提出してください。問い合わせ、健康保険課、国民健康保険係、後期高齢者医療係。なお、検査結果提出の問い合わせは、市民健康センター、電話 284-1621。 国民健康保険後期高齢者医療制度に係る書類を発送。国民健康保険に係る書類を7月中旬に発送。被保険者証、保険証。令和3年7月31日土曜で現在の保険証の有効期限が切れますので、新しい保険証を世帯主宛に簡易書留郵便で発送します。保険証のケースまたは目隠しシールを希望の方は連絡してください。納税通知書、国民健康保険税の納税通知書を世帯主宛に発送します。世帯主が国民健康保険の加入者でなくとも、世帯内に加入者がいる場合、世帯主が納税義務者です。問い合わせ、健康保険課、後期高齢者医療制度に係る書類を7月中旬に発送。被保険者証、保険証、令和3年7月31日土曜で、現在の保険証の有効期限が切れますので、新しい保険証を被保険者宛に簡易書留郵便で発送します。保険料額通知書、後期高齢者医療制度の保険料額通知書を被保険者宛に発送します。被保険者一人一人が納付義務者です。所得割額、変更前、所得金額マイナス基礎控除額33万円かける所得割率 7.96%。 変更後、所得金額マイナス基礎控除額43万円かける所得割率 7.96%。 均等割額、均等割額軽減割合区分及び軽減判定基準が変更になります。詳しくは同封のしおりをご覧ください。限度額適用認定証、対象者のみ。昨年度中に認定証の交付を受けた方で、課税所得145万円以上、690万円未満の方に発送します。限度額適用、標準負担額、減額認定証、対象者のみ。昨年度中に認定証の交付を受けた方で、本年度も住民税非課税世帯の方に発送します。問い合わせ、健康保険課。まちづくり応援寄付金、ふるさと納税、謝礼品、協力事業者を募集。市では、市外在住の個人の方から、ふるさと納税をいただいた場合、謝礼品を贈呈しています。全国の寄付者への謝礼品として、商品やサービスを提供いただける事業者を募集します。登録にあたって、事業者が負担する経費、サイト掲載料、手数料、送料などはありません。協力事業者の主な要件。1、次のいずれかに該当すること。市内に事務所または事業所を有すること、市内で生産もしくは加工された商品、または市内で生産された原材料を使用した商品を取り扱っていること、2、市税を滞納していないこと、謝礼品の主な要件、1、市の魅力の発信、または地域産業の振興につながる要素を持つものであること。2、金銭類似性の高いもの等、ふるさと納税の趣旨に反するものでないこと。3、市内で生産、加工、もしくはサービスの提供がされているもの、または市内で生産された原材料を使用しているもの。 協力事業者のメリット、ふるさと納税ポータルサイトや市ホームページ等に謝礼品の画像や内容等が掲載され、全国的に自社の商品を広く知らせることができます。申請方法、申請書に必要書類等を添付し、制作企画課窓口へ。なお、申請書は制作企画課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、制作企画課。蜂の巣は早期発見、早期駆除。暖かくなると蜂の活動が盛んになり、巣も大きくなります。駆除はできるだけ巣が小さいうちに行いましょう。蜂の巣が作られやすい場所、軒下、床下、生垣の中などを点検しましょう。蜂の種類、蜂は種類によって対応が変わります。巣の形等から種類を特定し、適切に対応しましょう。スズメバチの巣、初期の巣はとっくりを逆さにしたような形をしています。大きくなると球形や楕円形で縞模様が見られます。特に攻撃性、毒性が強い蜂のため、専門業者への駆除依頼をお勧めします。スズメバチ以外の巣、アシナガバチやミツバチの巣はお椀を伏せたような半球状で、下から六角形の巣穴が見えます。蜂の巣の駆除方法、個人で駆除する。防護服を無料で貸し出しています。使用場所は市内に限り、貸し出し期間は3日間です。専門業者に駆除を依頼する。費用は全額自己負担です。また、一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890 では、駆除業者の紹介や害虫の相談を行っています。もし蜂に刺されたら、速やかに巣から離れ、毒を絞り出し、傷口を流水で流しましょう。蜂に刺されると強いアレルギー反応を起こす場合がありますので、早めに医師の診断を受けてください。問い合わせ、環境政策課。第21回坂戸よさこい開催中止。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、第21回坂戸よさこいは中止となりました。開催を楽しみにしていただいている方々や関係する皆さんにとって残念な結果となりましたが、ご理解をお願いします。なお、坂戸よさこいに関する情報は坂戸よさこいホームページをご確認ください。問い合わせ、坂戸よさこい実行委員会事務局、商工労政課内。国民年金保険料免除、納付猶予制度の所得基準額が引き上げられます。法改正により、国民年金保険料免除、納付猶予制度の所得基準額が、令和3年度申請分より10万円引き上げられます。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、市民課国民年金係窓口で手続きをしてください。申請開始日7月1日令和3年度分、令和3年7月分から令和4年6月分。なお、令和3年度以前の申請は、申請時点の2年1ヶ月前まで遡って申請できます。また、失業等により 保険料の納付が経済的に困難になった方で、申請を忘れていた期間がある場合は、ご相談ください。問い合わせ市民課。道路の適切な利用をお願いします。日常生活に欠かせない道路を安全で快適に保つため、適切な利用への協力をお願いします。道路に樹木等が張り出さないよう適切な管理をしましょう。道路に樹木や雑草が張り出していると、交通標識や信号機が見えにくくなる等の交通障害を引き起こし、事故の原因となる可能性があります。樹木等の所有者は、定期的な剪定を行う等、適切な管理をお願いします。歩道に接した土地の出入り口は切り下げをしましょう。道路との段差に乗り上げブロックや鉄板を設置することは重大な事故を招く恐れがあり、設置した人に賠償責任が生じる場合もあります。また、排水の阻害にもなりますので、車等の出入りに必要な箇所は道路管理者の承認を得て、切り下げ工事を行ってください。道路清掃活動の中止。毎年度実施している道路の清掃活動は、昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とします。なお、ゴミ袋の配布もありません。問い合わせ、維持管理課。坂戸市環境審議会委員を募集。環境基本計画に関することおよび環境保全等を調査審議するため審議会委員を募集します。応募資格、次のいずれかに該当する方。1、市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方。2、市内に在勤または在学する20歳以上の方。ただし、次の方は応募できません。1、公募委員に選任される日において、本市の付属機関等の委員になっている方。2、政党役員、または政党職員の方。募集人数2人。任期、委嘱日から2年間。応募方法、申込書に必要事項を記入の上、直接、郵送、ファックスまたはメールで、環境政策課へ。郵便番号 350-0292、坂戸市千代田1-1-1、ファックス 283-1685、メールアドレス sakado41@city.sakado.lg.jp へ。なお、応募要領および申込書は、市民生活課、環境政策課、市政情報コーナー、各出張所、公民館、環境学館泉、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、7月30日、金曜、筆着。選考方法、坂戸市付属機関等委員公募選考委員会において、書類審査により決定。問い合わせ、環境政策課。明るい選挙啓発ポスター募集。ポスターの内容、明るい選挙を呼びかけるもの。画材、描画材料は自由。絵の具だけでなく、紙や布の 切り張りなどもか。規格、画用紙の四つ切り、542mm×382mm。八つ切り、382mm×271mm。または、それに準じる大きさ。注意事項。作品の裏の右下に、県名、埼玉県、学校名、学年、氏名、振り仮名を明記してください。応募資格、市内の小、中、高等学校に在学している児童、生徒。募集期限、9月10日、金曜。応募方法、在学する学校を通じて、選挙管理委員会へ提出。問い合わせ、選挙管理委員会。少年の市長大会作文募集。テーマ、自由。未来に向けて考えていること。希望、提案や日常生活の中で感じていること。大人に訴えたいこと、等。募集部門。1. 小学生の部、4年生以上。2. 中学生の部。3. 高校生一般の部。中学校卒業後3年以内の方。原稿企画。1. 2. 縦書き。400字詰め原稿用紙4枚以内。4分以上。5分以内にスピーチ。3. 縦書き、400字詰め原稿用紙6枚以内。6分以上、7分以内にスピーチ。応募方法、市内の小・中・高等学校在学者は各学校に提出。市内在住者で市外の学校へ通学している方、並びに市内在住在勤の中学校卒業後3年以内の方は社会教育課へ提出。応募期限9月1日水曜。なお、優秀作品は11月20日土曜の少年の市長大会で発表。問い合わせ社会教育課。坂戸市都市計画審議会委員を募集。都市計画審議会は、市の都市計画に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査・審議します。市では、市民参加のまちづくりを推進するため、市の都市計画を審議する都市計画審議会の委員を募集します。応募資格、市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方で、市の都市計画に関心のある方。ただし、次の方は応募できません。1. 公募委員に選任される日において、本市の付属機関等の委員になっている方。2. 政党役員または政党職員の方。募集人員2名、任期、移植日から2年間。応募方法、申込書に必要事項を記入の上、直接、郵送、ファックス、またはメールで、都市計画課、郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス 283-1685。 メールアドレス sakado61@city.sakado.lg.jp へ。なお、応募要領および申し込み書は市民生活課および都市計画課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、 7月30日金曜筆着選考方法坂戸市附属機関等委員公募選考委員会において書類審査により決定。問い合わせ都市計画課。坂戸市立小中学校学区審議会委員を募集。小中学校の学区編成について幅広い視点から調査及び審議を行うため審議会の委員を募集します。応募資格1、市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方。2、市内に在勤または在学する20歳以上の方。ただし次の方は応募できません。1、公募委員に選任される日において本市の付属機関等の委員になっている方。2、政党役員または政党職員の方。募集人数2名。任期委嘱日から2年間。応募方法申込書に必要事項を記入の上、作文小中学校の学区の在り方800字以内を添えて直接郵送ファックスまたはメールで学校教育課郵便番号350-0292坂戸市千代田 1-1-1 ファックス283-1691メールアドレス sakado76@city.sakado.lg.jp へ。なお、応募要領及び申込書は市民生活課及び学校教育課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限7月15日木曜筆着。選考方法坂戸市附属機関等委員公募選考委員会において書類審査により決定。問い合わせ学校教育課。市民の模範となる高齢者を認定。生き生き高齢者を募集。対象市内在住のおおむね75歳以上の高齢者で、次のいずれかの活動に該当し、おおむね5年以上活動されている方。1、長年運動、地域活動、文化芸能活動等で活動している方。2、新たな目的に向かって挑戦をされている方。ただし、報酬を得る活動、職務として行う活動は除く。申し込み、候補者の推薦書に必要事項を記入の上、直接、郵送、またはファックスで、高齢者福祉課、郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス283-1716へ。なお、次選・他選を問わず応募可能。また、候補者の推薦書、応募要項は、高齢者福祉課、各出張所、公民館、老人福祉センター等にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限7月30日金曜。認定者の決定、書類審査により決定し、認定証を交付予定。問い合わせ、高齢者福祉課。健康貯金のための元気アップ教室。日時、9月7日、21日、10月5日、19日。11月2日、 16日毎回火曜日10時から11時30分場所日西地域交流センター。内容ストレッチ運動、筋力アップ運動、体幹を鍛える運動等。対象おおむね65歳以上で運動制限のない方。定員25名。申し込み多数の場合は抽選。費用無料。持ち物バスタオルまたはヨガマット、室内用運動靴、タオル、飲み物、運動できる服装。申し込み7月9日金曜から26日月曜に申し込み書に必要事項を記入の上、直接郵送またはファックスで。高齢者福祉課、郵便番号350-0292坂戸市千代田 1-1-1、 ファックス283-1716へ。なお7月26日当日消印有効。また申し込み書は高齢者福祉課にあります。また市ホームページにも掲載しています。問い合わせ高齢者福祉課。